I am a convert to the church.
私は改宗者です。神が私の祈りに応えてくださり、ジョセフ・スミスが神の預言者であるという知識と証を与えてくださったことに心から感謝しています。末日聖徒イエス・キリスト教会に入るためのバプテスマを受ける決意をする前に、私はジョセフ・スミスの歴史からの抜粋部分を研究しました。一つ一つの段落を注意深く読んでから祈りました。読んで、自分でやってみたいと思う方に申し上げますが、14時間かかるかもしれません。読んで、深く考え、祈った後、主はジョセフ・スミスがご自身の預言者であるという確信をくださいました。私はジョセフ・スミスが預言者であることを皆さんに明かします。そしてこの答えを主から受けたので、ジョセフの後継者たちも預言者であることを知っています。現代にも預言者がいることはなんと大きな祝福でしょう。誠のイエス・キリスト教会とその会員を導く生ける預言者がいることはなぜ重要なのでしょうか。聖句ガイドでは預言者という言葉をこう定義しています。神によって召され、神に代わって語る人、神の使いとして神から戒めや預言、啓示を受ける。地上が困難な時代にあって、主の御言葉、戒め、導きを受けられることは大きな祝福です。預言者は霊感を受けて人類の益のために将来を予見することができます。私たちは誠に主なる神はそのしもべである預言者にその隠れたことを示さないでは何事もなされないと教えられています。この聖句から主は私たちに伝える必要があると感じる事柄は何でもご自身の預言者に明らかにされることがわかります。御心を私たちに示し、預言者を通して教え導いてくださいます。主は私たちが聖なる預言者を信じるなら永遠の命を受けると約束されました。信仰箇条の第6条で私たちは預言者を信じると宣言しています。信じるとは預言者に信仰と信頼を持ち、預言者が求めることに従ってそれを実行するという意味です。1980年、エズラ・タフト・ベンソン大官庁が十二使徒評議会の会長を務めていたとき、マリオットセンターで行われた BYU ディボーショナルで預言者に従うことについて力強く語りました。私は預言者に従う14の原則と題したその偉大な説教に感銘を受けました。バプテスマを受けて主の誠の教会に加わったとき、生涯預言者に従おうと決心してよかったと思いました。ベンソン大官庁が教えたいくつかの原則を紹介したいと思います。 1. 預言者はすべての事柄について主と語れる唯一の人である。今日神の預言者は私たちにハラカラを愛し、奉仕し、若い世代を育て、教会に全く出席していない会員やあまり出席していない会員を救助し、預言者の優先事項と呼ばれる多くのことを行うように語っています。これらの優先事項が神の優先事項であること、そして預言者がそれを教会全体と全世界に伝える主の声であることを理解しなければなりません。私たちは預言者の言葉と戒めのすべてを心に留めるように勧められています。またこのように教えられています。忍耐と信仰を尽くして、あたかも主ご自身の口から出ているかのように預言者の言葉を受け入れなければならない。これらのことを行えば地獄の門もあなた方に打ち勝つことはないからである。そして主なる神はあなた方の前から闇の力を追い払い、またあなた方のためと神の名の栄光のために天を震わせるであろう。二つ目の原則、生ける預言者は私たちにとって標準設定よりも重要である。 生ける預言者は私たちのために具体的な啓示を受けています。私は主のしもべがある町または国のために具体的な事柄を語るその場にいたことが何度もあります。私の母国ブラジルについて語った生ける預言者、聖権者、啓示者を少なくとも3人知っています。そのうち1人のしもべはブラジルがインフレのない世界の経済大国になると述べました。当時ブラジルでは毎月物価上昇率が2桁という状態でした。多くの人にとって預言者の言葉を信じることは難しいことでしたが、私は信じました。ここ何年もの間ブラジルでは毎年 5% の物価上昇率を維持しています。今や世界で9番目の経済大国となり、国は絶好調です。3つ目の原則、私たちにとって生ける預言者は過去の預言者よりも大切である。これについての偉大な教訓を聖文から学ぶことができます。ノアの時代、人々にとって過去の預言者を信じることは簡単でしたが、ノアを信じるのは難しいことでした。彼らが信じなかったために洪水を生き延びることができなかったことを私たちは知っています。4つ目の原則、預言者は教会を間違った方向に導くことはない。これもまた生ける預言者から学んでいます。ウィルフォード・ウッドラフ大官庁はこう述べました。主は私であろうと他の誰であろうと、この教会の大官庁として立つ者が皆さんを誤った道へ導くのをお許しになることは決してありません。そうすることは計画の中にはありません。それは神の御心の中にありません。もし私がそうしようとしたならば、主は私をこの職から退けられることでしょう。また他の誰であろうと、人の子らを信託や彼らの職務からこう誤った道に導こうとする者に主はそのようにされるでしょう。5つ目の原則、預言者はいかなる主題について語るときも、またいかなる行動を起こすときも、特別にこの世的な訓練や教育を受ける必要はない。主はジョセフ・スミスという若者を召して主ご自身の教会を回復されました。皆さんはジョセフ・スミスが神学や科学の博士だったと思いますか？私たちはジョセフが謙遜な学歴のあまり高くない若者だったことを知っています。しかし主に選ばれた人であり、回復の預言者の務めを尊んで大いなるものとするために必要なことをすべて主から受けました。ベンソン大官庁は続けて教えました。6、預言者は私たちに聖文を与えるときに必ずしも主がこのように言われていると宣言する必要はない。7、預言者は必ずしも私たちが知りたいことを告げるのではなく、知る必要のあることを告げる。この後ベンソン大官庁は第一ニーファイ16章1節と3節から引用しました。さて私ニーファイが兄たちに語り終えると、見よ兄たちはお前は我々が聞くに耐えないほど厳しいことを言ったと私に言った。兄さんたち、もし兄さんたちが義にかなっていて神の御前をまっすぐに歩めるように進んで真理に聞き従い、それを心に留めるならば、その真理のためにつぶやいてお前は我々に厳しいことを言ったなどとは言わないでしょう。8つ目の原則、預言者は人の理論に制約されない。重い皮膚病を治すためにある川へ行って7度身を洗いなさいと患者に告げることは理にかなっていると思えるでしょうか？しかしこれはまさに預言者エリシャが重い皮膚病を患っている人に告げた言葉であり、その人は癒されたのです。ベンソン大官庁は預言者に従うことについてその他の原則も挙げました。残りの3つを読み上げますので、皆さんが開く次の家庭の夕べでこの総大会で語られた生ける預言者、聖権者、啓示者の言葉や教えの中からこれらの原則を見つけるように進めます。9、預言者は物心両面にわたりいかなる物事についても啓示を受けることができる。10、預言者は一般社会の問題について勧告を与えることができる。11、 預言者に従う上で最大の障害を持つ人とは、教養を誇る人と富を誇る人である。12、預言者は俗世間の人々から必ずしも好評を博することはない。13、預言者とその顧問は教会における最高の定員会である大官長会を構成する。14、生ける預言者と大官長会に従う人は祝福を受け、拒む人は苦難を受ける。この素晴らしい総大会で生ける預言者、聖賢者、啓示者の言葉を聞けることは特権です。彼らは主の御心を主の民である私たちに語ります。神の言葉と勧告を伝えてくれます。注意を払って彼らの教えや提案に従うなら、皆さんの生活が全面的に祝福されることを証しします。イエスはキリストであり、私たちの救い主、贖い主です。トーマス・ S ・モンソンは神の生ける預言者であり、大官長会及び十二使徒定員会は預言者、聖賢者、啓示者です。イエス・キリストの御名により、アーメン。